Net Radio.
ミミコのジャックインザボックス。はい、こんにちは、こんばんは、ようこそミミコのジャックインザボックスへ。今回が222回目の配信になります。皆さんお元気でしたでしょうか。はい、私のリスナーの皆さんはおそらく元気でしょうということで、まあ少し世の中が落ち着いてきたのかなと思いつつ、ちょっとね、皆様に一つお知らせがあるので、ちょっとオープニングから先にね失礼します。前回とかの、ラジオの配信の時にワンマンライブの告知をしてると思うんですけれども、こちらが延期になりました。この番組が配信になってるタイミングだと、もしかしたらそのもともと予定してた7月1日っていうのはもう過ぎてるかもしれないんですけれども、まん延防止対策を受けまして、9月29日に変更になりました。ご予約をいただいてたお客様とかねいらっしゃったんですけど、本当に申し訳ないです。8月だとちょっと微妙かなと思って9月に延期にさせていただいたんですけれども、ちょっと先になっちゃう分、準備する期間も長いですし、やっとこう皆さんに会えるかなって思って楽しみにしてたんですけど、まあちょっと先延ばしにされてしまった感があって、寂しさはあるんですけど、まあド M なので、その皆様に会えない辛い時期もなんとかこう励みに、音楽にパワーを注いでいきたいと思います。で、楽しみにしてくださってた皆様に本当に申し訳ないんですけれども、その間には番組とか私の CD とか、あとは何だろう、妄想とかしていただいて、私のことを常に思い出していただけたらと思います。はい、すみません。ご予約いただいてたお客様には直接こちらからもう一度ご連絡させていただきますので、ぜひぜひ9月29日明けてお待ちいただきたいと思います。さて、それではこの辺で1曲お送りいたします。久しぶりにかけるかもしれないですね。H3Nights というミニマキシシングルの中に入っている曲です。はい、久しぶりです。聴いてください。ミミコでドライブトゥープラネット。お送りしている曲はミミコのドライブトゥープラネットです。はい、今日は CM の後に、久しぶりの準レギュラーのあの人が来てくれます。今日も最後までお付き合いください。 この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
いらっしゃい、耳小僧ルーム。
もう絶対クスって笑うやん。はい、久しぶりの登場です。準レギュラーオンリーラドの高橋光平さんです。もう笑っても高橋光平さんです。よろしくお願いします。
これからお目覚めになる方も、これからお休みになる方も、オンリーラグ高橋です。
おはようございます。
おはようございます。
前回来てくれたの去年だったかな。
あ、どうなってしたっけね、まあ、去年かな、
年末ぐらいに来てくれた気が。
あ、まあまあ確かに
そうです。
でまあまあ、そのなんだろう、まあ、ちょっと変わるか変わらないかぐらいだった気もしなくもないですけど。
そうそうそう、
ええ、
へ、久しぶりでございますね。
いやーね、もう準レギュラーというか、
はい、
もう逆にもうむしろ正レギュラー、
準レギュラーというか、まあ、心のレギュラーというか、なんかよくわからないですけど。
そうですね、はい、一番だからノーストレスでやっていただくために、お姉さんに、
は
い、
お姉さんにね、
ノーストレスでやっていただくための回かなと思ってますので、
はい、グダグダ、あのね、皆さんちょっと思い出してほしいんですけど、ああ今日なまってるな、
全然それもノーストレスでやっていこうっていうね。
このコーナー耳こずルームなんで、ああ私の部屋にお客さん来た体やから、
ああ
まあお客さん、ね、招きつつの、私がリラックスしたいだけのコーナーです。ああ、そうそうそう
そう、カーテン変えた？
変えた。見て、ベッドシーツも変えましたみたいな。
変えたじゃんみたいな。
そういう感じです。はい、実際はすごいね、あのちっちゃいコンパクトなあの収録スタジオに入ってます。
そうそうそうそう、
はい、
騒ぐと温度上がってっちゃうから、ね、うん、
上がりますね。
暑いっすよ。そう、
さあ、王様前回来てもらってから久しぶりなんだけど、
はい、
王様って、今日私したい話があるんやけど、いい？
ダメ
ダメ、終わりです。今日もありがとうございました。
待って待って待って、巻くな、巻いちゃうから。
巻いちゃうね。
いいよいいよ、どんどんしちゃってください。
私は、はい、今日スピリチュアルの話がしたい。
いやもうほぼよ。
ほぼ
ほぼそれでしょ。
ほぼそれ。
ああ、だってこれ、あのオンエアしてるかオフエアしてても結局スピリチュアルの話してる。
そんなことないよ。
そう、
そんなことない。
あ、そう、
スピリチュアル半分みたいな、下ネタ4分の1みたいな、
まあ、
そんな感じです。
まあ、大部分あの役立たずなバファリンに出来上がっちゃうよね。
あ、そうです、そうです、そうです、優しさとかないから、
ないからね。
ないない。でね、これ何の話したいかというと、はい、私 SNS とかだとたまに上げてるんですけど、あの箱根にある九頭龍神社。
あ、知ってます知ってます。
九頭龍神社っていうとこに毎月行ってるんですよ、うん、
はいはいはい、はい、
で、行ってきたばかりやから
今月。そうなん、
行ってきたばかり、
ほやほやの話。九頭
でもね、あのたまにこう神社参拝行ってるとか番組の中では言ってるんですけど、九頭龍神社に毎月行ってるとは言ってなくて、
九頭龍毎月は結構エグいよ。多分
ね、今聞いた人は、あの人なんやねんって多分思ってると思う。
本当に手軽じゃないからね。
そうそうそう、
なかなか遠いし、
箱根の湯本駅、
箱根湯本駅
見たことある？あそこから登山バスに乗ってさらに30分、
うん、登山バスもね、うん、本当にいっぱい乗れるようなバスじゃない、まあ、普通のバス、
路線バスなんやけど、普通の路線バスなんやけど、まあ酔うよ
酔うよね。決して便利だと思わないものね。
はい、全然
そこ行って、
うん、あそこ行って、はい、うん、箱根港、元箱根港というところまでバスで行きます。 で元箱根校って何かって言ったら足の子、
う
ん、
そうよね、
そう足の子です、
もう奥口の奥口よ、
そうなんです、
言ったらゴールだもんね、
はい、でそこからさらにお船に乗って、うん、行くんですね、
すごいのよ、九頭竜に行くやつの気合は、うん、やっぱ多分同じね電車乗ってても、うん、多分まあ温泉旅館で、うん、休息を取る休みを取るっていうやつと九頭竜に行くやつでは多分もう気温が違うから
違います、
そのもう島な子になってる、
ええ、なんだったらそこに休みを取るために前の月から動いてるから毎月
すごい、そう
計画的に行ったことある、
行ったことはあるんですよね、うん、陸路で、だからそのお姉さんとかが行ってるような行き方ではないというか、はいはい、なんかもう嫌おうが何だろう、いや無理やり行った感じ、
陸路で行く人の方がえぐいわって思う
けど確かにもう二度と行かない、
二度と行かない、
陸路では、
陸路だと、箱根神社ぐらいのところから、
あそうそうそうそうそうそうそうそう、
何徒歩で行った、
徒歩で行った、
徒歩であれどれくらいで行ける、
どうなんだろう、10分っていうか、あのなんていうの、九頭竜に導かれてるから、うん、時間の概念がなくなるのよ、うん、
竜の背中に乗るって言うもんね、
まあ、やばいけどね、
やばい、
まあ、それ時点でやばいんだけど、
そうそうそう、いやでも言ってるやん、ちゃんと
言ってますよ、
そう
でもなんかお姉さんみたいにその気合の入れ方が違うんで、ちゃんとした日に行ってない、
いやでもね一緒、気合とかじゃなくて、うん、呼ばれてるから言ってるだけで、サラサラサラサラって言ってる、
やっぱ記憶ないでしょ、
そう私が頑張ってるのはその毎月13日って決まってる月並み祭の日に休みを取ることだけだ、
あのちょっと大きいイベント的な感じの日よね、
そうなんです、でその日に行くと芦ノ湖から参拝船っていうのが出てて
特別なね、
そうそうそう、その船に乗ったら九頭竜神社のところまで連れててくれるんですよ、
はいはいはい、
で毎月その13日にめがけて全国から来てるわけ、
すごい、
いろんな人が、ほんで、4月はあの有名な、俳優さんなんかな、タレントさんなんかな、もういらしてて、
まあでもパッと見て名前がわかる
し、ね、わかる、もうみんな私世代の人だったら絶対わかる、でその人来てて、すっごい大金を再生してたよ、
うわ
3万ぐらい、
あー3万、
ユキチがいっぱい入ってた、
あでもその人にとってはまあまあなんか
ふん、まあ、な感じなのかな、まあ楽勝かもしれんけどでも一般の人と一緒に紛れてまでわざわざ来てお賽銭してしたら、
あれ特別待遇とかないもんね、
ないないない、ちゃんと同じとこで、その1ヶ月後に舞台の主演決まってたから、
あるんだろう
ね、
ご利益ね、
ある
名だたる起業家たちも言ってるもんね、
そうなの、ほんでな私が毎月言ってるのは、あのもう九頭竜神社ってこう復縁とか両縁結んでくれたりっていうのが結構いろいろあるんで、やっぱすごいパワースポットやから一個だけじゃないんだけど、やっぱ仕事のお願いをやっぱすることが多いんですよ私は、で、あ、いい人といい仕事とつないでくださいみたいな感じでお願いするんですよ、でご祈祷でいつも3000人ぐらいは入れてるんだけど、さその日はねご祈祷もしてもらえる、コロナ禍じゃなくても引いてるやんコロナ禍じゃなかったら
引いてないふりの芝居をしてたんだけど、
その名前とか読み上げてくれてる時に、うん、いつもこうそこに参加できてるんだけど、今はもう参加できなくて、
うーん、
新職の人たちだけがやってるんだけど、
はいはいはい、
毎月こういい仕事をつないでくれるので、そのお礼参りに行ってるんですよ、
お礼参り、
お礼参り、これやらんかった、
生きっぱじゃねえんだ、
生きっぱじゃない、だからみんないざという時に力を助けてくれへん、
はいはいはい、はいはい、
っていうスピリチュアルの話でした、
ということは成功する人が増えれば増えるほどクズ流は密になってくるってことですよね、
かもしれんそれはかもしれん
かもしれない、
かもしれん、
ただ恐ろしい本当にスピリチュアルな有名な場所ですからね、
そう
行った方がいいんだよね、
だから芸能人とかさ、うん、政界の人とかやっぱりタレント業してる人とか自営業してる人とかって結構怖いと思うんだよね、心の支え的なものとか、う
ん、何信じていいかも分かんない、
そうそう、やっぱそういう人はすごいやっぱ神様に味方になってもらいたいから、
なんで、ね、9個の頭ある竜だから、
怖いよな
9頭竜クズ竜だから
そう、
まあ1個ダメでも8個残ってるからね、
そう1個ダメってどういうことなんか言
われてゲームみたいな感じで捉えてるライフポイントみたいな、
そうそうそうそう、
9個ライフポイントあってみたいな、
そ
9回失敗できるってことだから。
そう、ほんでな、その私はあのよくその友達とか私がこう参拝とか行ってる知らん人とかにもいつも運いいよなとか、うん、よく言われるわけよ。なんかいつもなんか変な役みたいな飛ばすような勝手にみたいな言われるんやけど、まあそう多分そうこうお願いとかしてお礼参り行ってるのが、それだと思います。
なるほど、まあ、ミミコ先生の後ろにはもうキングギドラみたいなの、まあ、キングギドラプラスかける3か、
そうそう3です、
いるつく人よね、うん、
軽く3
サザンが9だもんね。
いや相当強いと思います。
で1人メカだもんね。
はい、メカです。ほんでこう九頭龍神社行って、箱根神社とか行って三社参りして
三社参り近いね。
まあ、言うとくけど朝7時に友達と新宿駅で待ち合わせしてるから私ほんでお昼の3時とか4時には小田原に帰ってきてご飯食べてじゃあ解散っつって
全部神奈川で住むのね。
そうなんです。でちょっと王様が暇そうやから小田原城の話をしてくれ
しよう
しよう、
しよう。
いや小田原城私1回しか行ったことないんやけど、
うん、
次行ってみる。おすすめ、何おすすめ、
ま、え何
どういう風に見たらいいか分からん。お城って
一兵卒つまり足軽だと思ってその攻める側だと思って一回行ってほしいわ。
攻める側ね、
なんとなくなんとなく大きいからとかそういう見方じゃなくて落とすぞってつもりで行ってほしいわこの城を。
その感覚持ったことなかった。
もう全然それはもうね入門者ですわ。
落としに行く
と落としに行くでやっと初級。
大事なことはメモするタイプなんで。
あ、そうそうメモして今モし全部ひらがなでもそれでいいわあ、いい落としに行くひらがなでもいいわ。オッケーオッケー。そう落としに行く
落としに行く
落としに行く。
オッケー。
それで落とせないなって一回感じた上で、うん、どうやって落とそうって一回考え込むと中級に行くの。
どうやって落とそうで中級
中級になってくるんだよ。でいろいろ見えてきて、あ、この城を落とせないかもぐらいに浸ってきて、うん、もうあの時の武将たちが見えてきたら上級、うんうん、
ちょっとまあ聞いていい聞いていい見える、
うん、全部見える
見える
全部見える。
正直私と近いところにおるやんまあまあまあまあ近いところに
天守閣で殿様と会話してるから今日
あ
毎回
ほら私のこと怪しいとか言ってるけど
また来たよっていうね、う
ん、いやいやいやまあまあ王様の方が怪しい見えるんか
確かにちょっと疲れてる感もある疲れてる
そっか
でも栄養だからもう楽しいよやっぱり
ほんま
だって何も分かんないまま登って下ってくるだけで何も面白いことないじゃない、うん、
一番上に登って、うん、あ見晴らしがいいなって思った。
あそうでしょ、うん、だって別に山でいいじゃんね普通のね。
そうそうそうそう、
わざわざ配管料ってかお金払っていく必要ないじゃん。
確かに。
じゃなくて歴史を感じた上で、あこの人はこういうつもりでここを治めた上でここを建てたんだからのよね。
それに行くとなると、うん、私の場合もう一回歴史を勉強していかないからね。
あ
なんで建てたのところからもうクエスチョンやから
じゃあもう毎回毎回次から出るとき全部歴史のご話しよう。
いやもう呼ばん
NHK よりも強い歴史を発信していこうかな。
でもオタク歴史オタクの人お城オタクの人はめっちゃ聞いてくれるかもしれない。
あそうね、はい、まあオタクだから王様自体が
王様はねお城オタクなんですか。お城芸人何何
めっちゃ検定持ってるんでね
あお城検定
そうそうそう
すげえ
あのちゃんと公式の協会が発行してる検定を持ってる。
あそうなんだ。
そうそうそう、まあ、それもちょっとね根深くどんどん行かなきゃいけない
根深く行きます。で次のゲストの回からちょっとお城の勉強を一個ずつしていくっていうのにしよっか。
あもうそうしよう。ちょっと一緒に何級かを取ろ
取るか
取るか有資格者になろう。
わかりました。
顎外れた。大丈夫。顎外れた。外れたね、
はい。わかりました。
はい、
ではでは一旦次のコーナーに行ってみたいと思います。お止まったね。
聴覚室で遊びましょ。
はい、大汗かきながら二人でやってます。
まだね、大 温暖化進んできたね、
はい、温暖化、あと筋トレなどしてるんで私たち、
あ、そうね、
代謝が上がってる、
ね、我々トレーニーだからね、
そうなんです、トレーニーなんです、
確かにトレーニーだわ、
で ではでは心理テストもできたよ、お城の後に、
あ、いい、もういいですか、いつものことよ、ここのブースでは、
4択、ここのブースではいつもの
ことやからね、いつものこと
ついてきてるから、リスナーさん、怪しいやつらや、
多分ついてきてるでしょ、
ついてきてるか、
大丈夫でしょ、
じゃあいきます、はい、心理テスト、はい、あなたは新しい土地に引っ越しをしました、
新しい土地に引っ越し、
はい、その家の隣に建っていた家と住んでいる人はどのようなものだったでしょう、 ABCD の中から選んでください、
さん、ね、
うん、A 大きな家に大家族が住んでいた、 B 小さな家に女性が一人住んでいた、 C 古い家に老人が一人住んでいた、 D 小綺麗な家に男女二人が住んでた、私ね、王様これ選ぶんちゃうかなっていうのが、
ほ
ん
と、うん、うわめっちゃむずい、俺 A か C かで揺れちゃったな、
あ、マジ、
うん、いや、なんか普通にか、うん、今考えてしまったのが A だったんだよ、
あ
ー、 A かな、
幸せそうやん、
そうそうそう、なんかそういう人が隣にいてほしい、
そっか、
いるなら、
ちなみに私は B かなって思った、王様が選ぶのは小さな家に女性が一人、
いやね、そうなんだけどそれはちょっと手つけたか
ったそうでしょ、
だってさ、隣ってさ、うん、両隣の可能性あるでしょ、
そうよ、
だから A と、うん、B なの
か
な
って気はする、 C どっか行ったやんか
ね、別に一番端にいるわけじゃないからさ、うんうん、じゃあ A と B なんじゃない、両方隣っていう意味では、
じゃあ A と B ね、
A と B です、
私は D です、男女が隣に住んでいる、うん、で、この心理テスト何がわかりますかと言いますと、異性を虜にするエロスオーラ、
あー、まあまあまあそんなことだろうとは思ってました、だろうと思った、
じゃあ王様のやつ飛ばそう、
飛ばす
飛ばそう、答え
飛ばそうって もう A と B 選んじゃったからね、
うん、私でもいつも心理テストの時答え見てないから、うん、マジで何がいいとか悪いとか分からないんですよ、
ちょっとじゃあ見ていきます
ね、リスナーさんは決めてくれたかな、ちゃんと想像すること、
A っていう人多いじゃん、
どうかな、
普通にシチュエーションで考えたら、あ、まあでもおじいさんおばあさんでもありか、
意外と普通な答え、さあ行きます、C を選んだあなたは、あなたのエロオーラはミステリアスエロです、老人、ご老人を選んだ方はミステリアスエロ、
ミステリアス、
なんだかわからないけどどこかエロいと感じさせる特徴があります、特に声のトーン、調子、話し方、何気ない仕草からあなたのエロオーラが発せられます、気づいた時には異性もあなたに夢中になるでしょう、
あ、なんか努力しなくてよさそう、
ミステリアスいいよね、
うん、
私無理そう
ミステリアスのやつってなんかどっちかっていうともうセンス転生みたいな感じあるよね、
そう、
喋っちゃう、
喋ってもんさあ行きます、私と同じ D、 男女2人が住んでるっていうのを選んだからね、
ノーマルな感じ、
ね、今ちょっと見たらちょっと当たってるかもしれない、これあなたのエロオーラはフレッシュエロですエロいんだけどどこか爽やか、めっちゃ言われる相手もエロいねと言いやすい雰囲気をあなたは発します
いいね、
うん、あなた自身が何かセクシーなことを言っても冗談っぽく受け取りやすく、下ネタで周囲を盛り上げることができるでしょ、当たってるな、これ、
なるほど、鮮度高いんだね、
完全に当たってると思う、これ何これ、
バンバン言っても大丈夫だって意味ではすごい役得だよね、
でもマジでゴールデンの時間にテレビで放送してくれてもいけそうだ、
おつんつんも大丈夫だ、
全然いけます全然いけます、
素晴らしいな、
はい、さあお待ちかね王様の、
そうなんですよね、まあ、A か B かなんですけど、
じゃあ私が B ちゃうかって思って B から先じゃあ言いますね、はいはい、小さな家に女性が一人住んでいた、女性の年齢とか書いてないから若いとかあのマダムとかどっちでもいいから、
なるほどなるほど、
あなたのエロオーラは癒し系エロです普段はエロさを感じさせないのですが、二人っきりになった時にエロオーラを発する傾向があります、ただしそれはいかにもといった下品なものではなく相手がドキドキするようなものです、
経験値では B だな、じゃ
あ B かな、
B が答えだわ、
待ってまだ感じたことが
あるB でしょ、もう
そう
B よ、いや癒し系、癒し系どっち、
癒し系、癒し系エロ、癒し系エロっていう単語まあ分からんけどちょっと A いきますね、答え、大家族が住んで 歌、はい、選んだ方は、エキゾチックエロです。
お
あなたは異国で感じるような熱と刺激のエロのオーラとして持っています。あなたが抑えようと思っていても自然とエロオーラをぶっ放してしまうので、体目的の人を引きつけてしまう可能性もあります。
あのね、国内では B、 海外では A です。
どっちの？
だから両方正解。
国内 B、
国内 B、
マジかよ。
海外行ったら A で両方正解、
はい、答え合わせしようがないなこれ。でも本人が言
う
てるから。
あ、そうそうそうそう、海外では A ですね。
そっか、
うん、やっぱ海外で運命の人見つけるの難しいんで、だったらちょっと1位は楽しんでみようかなっていう。
確かに海外の、ね、海外は熱そうやない、熱量高そう。
もう本当に体震えただけでみたいなとこある
もんね。あ、いいね、一期一会的な感じも。
あ、そうそうそうそうそうそう、もうタイ行った時とか本当そんなことば
っかり。なんだろう、エロっていうかスピリットって感じだな。わかる。
そうそうそうそう、人生一回しかないから。
はい、
そういうこと。
あ、よかった、お城の検定の話の後ちゃんとエロ話ができたので。
むしろ好きだから、かエロい方が好きなんだ。
あ、よかった。じゃあ一旦 CM でーす。はーい、
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、バンドマンによる日常会 100% 女気ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ、
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
はい、エンディングのお時間です。引き続き高橋さんにお付き合いいただいてます。
はい、おはようございます。
あっという間ですけど、はい、久しぶりにね、王様に会って、多分今年初めて会ったんやけど、はい、いつの間にか知ると誕生日迎えてたよ。
あー、そうっすよ。もうね、いくつになったかも分かんなくなったね。
分かんなくなった。
31いくばく、
いくばく
34かな、
34ぐらいかな、ぐらいかな。お誕生日とか男の人って何してるの？
でも俺誕生日はそれこそ前日、うん、まあ18日なんですけど、誕生日、うんうん、6月のね、うん、17日の20時ぐらいまですっかり忘れてました。
マジ？
本当に本当に忘れてて。
誕生日忘れる時来る？
いやいや、本当に全く興味なかったのよ。なんか他のこと考えてて、で LINE で、うん、そして誕生日だよねみたいな話になった時に、うん、その時に思い出した。
10分前ぐらいに来てた。
あ、もうなんだったらその、うん、そうですね。あ、まあ4時間前に言われて、あ、
4時間前か。
そうですね。全然実感はなく、なんか大事なイベントではもうなくなってきているという。
そうか。誕生日ってちょっとテンション上がらん？いや、もうそういう時代が過ぎたって
。そういう時代は終わったのかもしれない。
なんもないけど、なんもないけど休みたいとかない？誕生日。
あ、それはある。
あるでしょ。
あの、なんていうの、一年中休みたいし、誕生日はもっと休みたい。
もっと休み、そうそう、こんな日ぐらい休んでええんちゃうかみたいな。
それはすごいある。
あるよ、わかる。
何にも考えずに動き回ることを許してほしい、誕生日は。
いや、わかるわ。
どこ行ってもいいし、何食べてもいいし、それを許してほしい。
わかる。じゃあ、私王様に1個聞いて、これ面白いなって思ったのがあったんやけど、オンリーラグーンってプレゼント交換してるんじゃなかったっけ、誕生日に。ほじくってみよう。
そうだね。
じゃあ、ちょ、コンビ何年目？
コンビだ、何年目かな、10年だったかな、
20年
いや、じゃあ10年
10年だったかな、
ぐらいの。多分9年か10年か、9年かな。
知り合ってからはもっと長い。
うん、いや、でも知り合ったのもその養成所時代に、うん、全く口聞かなかったけど、うん、みんなでなんとなくその電話番号交換してる時に、うん、流れで交換したやつの一人、会話もしてなかった。
そっか、珍しい
な。そう、変な感じで組んじゃって、一緒になんかヒッチハイクとか行っちゃったもんだから組んじゃったみたいな。
でもプレゼント交換までしてるってことは仲いい、もしくはずっと他人行儀。どっち？ どっち？なんか
いやでもやっぱね程よい距離感ですよ。
親戚付き合いみたいな、うん、あの上司の家にこう背棒送らなあかんみたいなそういう感じなんかどっちなの？
いやいやいや、まあまあまあ多少それよりか近いですけど、やっぱあの皆さんみんな分かんないと思うんですけど、うん、まあ、分かるわけないですよ。だってその漫才コンビとか、うん、独特な距離感なんで、
うん、
やっぱこんなどの芸人さんも伝えるの難しいんですよね、
うん、
だから仕事のパートナーであり、かといって別に恋人なわけでもないし、
うん、確かにびっくりするもんな。
やっぱ同じ会社2人しか、この会社内に2人しかい
ない。確かに文化人だな。
そうだから、まあそこでお互いやりとりするっていうのはまあまあまあ大事なことですよね。
そっか、うん、ちなみに今年は何をもらった？
あ、そう、プロテインもらいました。プロテインと、
あ、いいですね、タイムリー。
食物の酵素カプセル。
え、いいな、
うん、酵素カプセルをもらう。
その食物の酵素カプセルってどうやって飲むの？
え、なんか1日2錠飲んでください。
もうサプリメント
って。あ、そうそうそうそうそう。と HMB もらいました。
何やねん。
シンプルな、何やねん。
シンプルやけど、シンプルやけどってリアクションがシンプルやったけど、マジでプロテインプレゼントし合うコンビってちょっとおもろいな。
そうなんですよ、俺の持ってないタイプのプロテインもらった。
じゃあ嬉しいな。何味？何味？
それはあのまだ飲んでないですけど、あの大豆プロテインで、しかもなんかミキプルーンのやつみたいな。
高そう。
高いかもしれないですね。まあ、どんどん古代化が進んでいきますよ、高橋の。どんどんてか古代化、巨大化がね。
みんなにね、あの見せたい、はよ。
いやもう、そうですね、
うん、
会って見せたい、俺も見せたい、
見せたい
細部まで見てほしい。、うん、
じゃあ、写真で皆さん王様のことチェックしてください。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。バイバイ。
ありがとうございます。